による始まりと題しまして、宍戸牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま旧約聖書の申命記30章の8節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。この申命記と言われる書物は、本当簡単に申し上げますと、モーセのお別れの説教だと、そんなふうに説明される場合があります。モーセという人物は旧約聖書の出エジプト記に詳しく出てきますけれども、エジプトで奴隷にされていたイスラエルの人々を率いてエジプトから脱出をさせる指導者です。でよく知られているのは、エジプトのファラオのところに行って唐の災いが望むことを予言したとか、あるいはエジプトを脱出して、エジプトから離れていった、そのイスラエルの民をエジプトのファラオが後で思い返して追いかけてくるのですけれども、エジプトの軍隊が攻めかかろうとして海のほとりにまで追い詰められたときに、行く手の海が2つに割れて、イスラエルの人たちは無事にその海の向こう岸に渡ることができる。一方、後から追いかけてきたエジプトの軍勢は2つに分かれていた、海が元に戻って溺れ死んでしまったという、不思議な救いの出来事、そんなことがあるだろうと思います。あるいはその後でモーセがホレブの山に登って神様から実戒をいただくという、そういう話も、よく知っている方がいらっしゃるかもしれません。でこの辺りまでのエジプト脱出の物語というのは大変有名で映画になったりもしていますので、聖書を読んだことがないそういう方でも映画でご覧になったという方がいらっしゃるかもしれません。エジプトを脱出したイスラエルの民は、最後には神様が用意してくださった約束の地カナンという場所に入ることができるのですが、カナンというのは今日パレスチナ地方ですけれども、しかしこのカナンに入るまでには実は案外長い時間が必要となっています。40年という間、イスラエルの人たちはあれのさまよったのですけれども、モーセはそのあれので40年間イスラエルの人たちを励ましながら導いた末に、ついに約束の地に入っていくその手前のところで亡くなっていくことになります。でその亡くなる直前にイスラエルの民を前にして語ったのがこの申命記の言葉であるわけです。ですからこの申命記の前の方ですけれども、4章の22節にこんな言葉が出てまいります。申命記の4章22節というのは287ページですけれども、申命記287ページ申命記4章22節を読みします。したがって私はヨルダン川を渡ることなくここで死ぬ、しかしあなたたちは渡って行ってその良い土地を得る。神様が約束の土地を与えようとしてくださっているその目前のところで、川を隔ててもう背は向こう岸に渡ることができずに死ぬというふうにここで語っています。今モーセそして他のイスラエル人たちもヨルダン川を前にしているわけです。でかつてエジプトの軍隊に追いかけられて葦の海のほとりに追い詰められた時には、目の前の海が2つに分かれて向こう岸に渡ることができました。今回もイスラエルの民はヨルダン川を同じように越えていくことができることになるでしょう。しかしモーセにはもう時間がない。モーセはイスラエルの民が川を越えて約束の地で暮らす姿というのをはるかに思い描くんです。その姿というのは最初は 約束の地に導き入れてくださった、その神様に感謝しながら生活をスタートするのですけれども、しかしやがて何代か世代を重ねていくうちに、神様の恵みがあることがすっかり慣れっこになってしまって、もはや恵みがあるということを感じなくなる、そういう世代が生まれるということもモーセは見通します。神様が変わらずにイスラエルの民を支えてくださっているのに、恵みのあることが当たり前のように思ってしまって、かえってその恵みを与えられている状態の中で神様に不平を並べ始めるようになる、そういうイスラエルの将来の姿をモーセははっきりと見て取るんです。それでモーセはこの申命記の中で、あなたたちは何があっても決して神様の御言葉から離れることがないように、御言葉に従って忠実に歩むならば、あなたたちは神様からきっと祝福をいただけるに違いないのだから、しかしもしもその御言葉を横に置いてさまよい出して神様から離れてしまったならば、あなた方はきっと神様の呪いを受けてしまうことになると、そんなふうな警告を語ってもいます。例えば申命記6章の3節にこんな言葉が語られるのです。291ページです。291ページ6章の3節を読みします。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父祖の神主が約束された通り、乳と蜜の流れる土地で大いに増える。神様の御言葉をよく聞いて、そして忠実に神様のみに従って生きていきなさいという勧めがここにあります。こういう勧めとまた祝福の約束というのを踏まえた上で、さらにモーセは11章の26節から28節のような言葉も語ります。299ページです。299ページ11章の26節から28節をお読みします。ページの終わり近いところからですけれども、見よ、私は今日あなたたちの前に祝福と呪いを置く。あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を、もしあなたたちの神主の戒めに聞き従わず、今日私が命じる道をそれてあなたたちとは無縁であった他の神々に従うならば呪いを受ける。聖書の言葉に注意深く耳を傾けて、神様に喜ばれるように生活するならば、あなたたちは祝福をいただけるけれども、しかしもし神様の戒めから離れてしまうならば呪いを受けることになる。あなたたちはぜひともどんなことがあっても神様の御言葉に聞き従って生活しましょう。モーセはそんなふうに願っているわけです。しかしです、モーセの願いというのは、自分が率いてきたイスラエルの民が、そしてその子孫がこのヨルダン川を渡っていって、神様が備えてくださった新しい土地での生活の中で御言葉に聞き従って、本当に神様に喜ばれる神様の宝の民となって生活してほしいということでしたけれども、しかしそういうふうにモーセは進めながらも、いずれこのイスラエルの民が神様を捨てて神様抜きで自分の思いだけで生活するようになる、そして本当の神様を捨ててしまう結果、神でない他のさまざまなものを恐れたり、それに仕えたりして ついには報いを受けてしまうようになるという将来も見通しています。それで30章の1節から4節のように語ってです、たとえ神様の呪いを経験してその辛さを味わうことがあったとしても、なおそこに神様は新しい入り口を備えてくださるのだから、絶望しないようにと励ましを語るのです。30章の1節から4節までをお聞きいたします。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらのことがすべてあなたに望み、あなたがあなたの神主によって追いやられたすべての国々でそれを思い起こし、あなたの神主のもとに立ち返り、私が命じる通りあなたの子らと共に心を尽くし魂を尽くして御声に聞き従うならば、あなたの神主はあなたの運命を回復し、あなたを憐れみ、あなたの神主が追い散らされたすべての民の中から再び集めてくださる。たとえ天の果てに追いやられたとしても、あなたの神主はあなたを集め、そこから連れ戻される。モーセは今ヨルダン川の手前で将来をはるかに望み見ているわけですけれども、後にイスラエルの民はモーセがここで予想した通りの歩みをすることになります。イスラエルの民は神様を礼拝し神様に従って生きることをやめて、その代わりにバールやアシェラといったカナンの他の民族が信仰していた神々に心を寄せるようになり、そしてその結果ユダとイスラエルの国は滅んでしまって、バビロン捕囚という辛い経験をするようになります。この30章の初めの言葉というのは、まるでモーセがその場面を眺めて語っているかのような印象すら受けます。しかしもちろんモーセは何百年も先に起こることを見ていたはずはないのです。父親に我が子の弱さや不安な点が分かっているように、モーセも40年の間イスラエルの民を導き率いてきた、その中でこの民の性格がよく分かっているだけに、いずれどんなふうになるかということも細かな点までは分からないとしても、おおよその見当がついていたのでした。イスラエルの人たちは、モーセがいる間は、モーセに従って歩んでくる。しかし、モーセがいなくなったら、おそらく神様を離れ、さまよい出してしまうだろう。そんなふうに予想をつけたんです。で、これは、出エジプト記に出てきますけれども、モーセが、実戒を神様からいただくためにシナイ山に登っていたときに、イスラエルの人たちが大変不安に思ってモーセの兄のアロンに頼んで金の格子を作ってもらった、そんな出来事があった、そういう失敗をしたということも、そういうところからも分かります。おそらくイスラエルの民は目に見えない神様に信頼し続けることはできないだろう。おそらくそれよりは目に見える自分たちの手近にあるものに頼ろうとするだろう。そしてその結果神様に従うという生活を失敗してしまうだろう。けれどもその時にもなおもう一度神様の前に悔い改めて立ち返る、そのことをするならばあなたたちは新しい始まりを備えられるのだ。30章の最初でモーセはそう語るんです。しかしです、神様を離れ神様からさまよい出す人たちにとって最も気がかりになるということは何でしょうか。それは一体どうやったら神様の御心がわかるのかということではないでしょうか。実は 神様から離れていく人にだって言い分がある。モーセはそのことよく承知してるんです。どういう言い分か。それは自分は何もわざわざ神様から離れようとして離れたわけじゃないという言い分です。自分は神様から離れたいわけじゃない。ただ人間という生き物は生まれつき神様を抜きにして自分を中心に生きようとする、そういうところがある。誰であっても自分の思いを追いかけて生きてしまう、そういうところがある。この私だって例外ではない。自分に正直に自分に忠実に生きようとするならどうしたって神様を抜きになってしまうところがある。それが人間じゃないか。そういう人間にとって神様の御言葉を注意深く聞いて、そして神様の御心に従って生きろという、そういう要求は途方もなく難しいものではないのか。神様から離れる人たちはそう言っておそらく自分の立場を弁護するだろうとモーセは予想するんです。そしてそれに対して答えているのが11節の言葉です。モーセは言うんです。私が今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものでもなく遠く及ばぬものでもない。神様の戒めは決して難しくはない。遠く隔たっているものでもない。モーセはそう言います。神様抜きで生きようとする人はたとえうんと身近なところで御言葉が語られたとしても本人がそれに背を向けているためにそれは非常に遠いところで語られている言葉だと感じることがあるかもしれません。そういう人にとっては神様の言葉、聖書の言葉というのは大層立派な教えが天の高みで語られている、そう聞こえるかもしれないんです。大変立派な教えだけどそれは天の高みで語られていて地上を生きている今のこの私には無縁だと言ってしまう。あるいはその神様の御言葉の通りに生きるためには海の深みにまで潜っていって命を捨てる覚悟で従わなきゃいけないけれども自分にはとてもそんな体力も勇気もないと言って死に込みしてしまうことがあるかもしれないんです。しかしモーセは言うんです。私が今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものでもなく遠く及ばぬものでもない。神様の御言葉は本当にあなたの身近なところに語られている。なぜなら神様はあなたが本当に生きるようになるためにあなたの人生を本当に生きた良いものとして歩ませようとして御言葉を語ってくださるからだ。モーセはそう言うんです。14節でこういうふうに語ります。御言葉はあなたのごく近くにありあなたの口と心にあるのだからそれを行うことができる。神様の御言葉っていうのはどっか遠いところにあってここまで来るようにそんなふうにあなたに命じているのではない。そうではなくて神様の御言葉の方があなたを求めてあなたのすぐ近くにあなたの生活のただ中に語りかけられるのだ。モーセはそう言うんです。神様の御言葉が本当に近い、そのことを身をもって私たちに伝えてくださったのがイエス様です。イエス様こそが神様の愛を私たち人間に伝え、また知らせるためにこの世においでになった生きた神様の御言葉である方だからです。イエス様という方を見るときに私たちはそのイエス様を通して神様がどんなに真剣に私たちを愛してくださったかを知るようになります。それはご自身の一人子をさえ十字架にかけて殺しても 死なせてもそれでもなお人間一人一人をご自身の交わりとの中に置こうとしてくださる。ここにいる私たち一人一人が本当に神様に愛されていることを知り、それを信じて生きていいのだ、そのことのためにご自身の独り子をさえ十字架にかけようとしてくださる、そういう神様の愛なんです。私たちはイエス様の十字架ということを通して神様の愛と慈しみが誠に真剣なものであり、また真実に私たちの上に注がれているのだということを聞かされる。神様のそういう御声を聞いて、神様の御言葉を本当に近いところで聞かされて生きるようになるんです。モーセは自分自身がその生涯を終え、イスラエルの民と別れなければならない、そしてイスラエルの民が神様から与えられた約束の地での新しい生活に入っていこう、その時にこの民が本当に神様のもとで平安に生きる、そのことを願って新明記の言葉を語りました。私たちは今日そういう神様の声を聖書を通して聞かされているんです。しかしモーセがイスラエルのために語りかけたのと実は同じ言葉を私たちは主イエス・キリストという方を通して聖書から聞かされているのではないでしょうか。大人も子供も男も女もユダヤ人も日本人もただお一人の方を通して神様の御言葉を聞かされるんです。私は本当にあなたを愛している、だからあなたはこの私の呼びかけを信じ私の保護のもとに生きている人間であるということを認めて生きていきなさい。私の言葉はいつもあなたの傍ら、あなたの口と心にある。あなたはそのことを覚え、またそれを信じて常に御言葉を求めて生きていきなさい。そのように呼びかけられていることを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私の言葉はあなたにとって難しいものでも遠いものでもない。それはあなたの口にあり、あなたの心にある、あなたのごく近くにあり、常に繰り返し語りかけられている。そのことを信じて生きるようにと、あなたはモーセを通してイスラエルのためにおっしゃいました。また主イエスキリストを通して私たちにも同じことを語りかけてくださいます。私たちはこの地上の生活の中で時にあなたの御言葉を忘れ、自分の思いを優先させ、自分の思いのままに生きることが人間の人生なのだと思ってしまいますが、しかしあなたはそのような私たちを憐れみ慈しんで、あなたの民として生きるようにと繰り返し繰り返し呼びかけてくださることを感謝いたします。私たちは自分の思いに任せて生きようとするときに、いつも思うようにならない壁に突き当たり、そして自分の思いが実現しない人生を悲しみ、挫折したと思ってしまいますが、あなたはそこにもなお新しい始まりを備えていてくださり、弱り疲れ果てている私たちを先へ先へと持ち運んでくださいます。どうかあなたが私たちに将来を与え、そしてあなたが与えてくださった命を生きることを通して、私たちが本当にあなたに支えられ、またあなたに顧みられ、恵みのもとに置かれていることを知るものとしてくださいますように。どうかあなたが私たちを本当に深く愛し、 そしていつも生きるように呼びかけてくださり、私たちを支え持ち運ぼうとしてくださっていることを、私たちが自らの口で言い表すことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。